次ですね、パースのウェブサイトですね、Azure ウェブサイトの説明に入っていきます。はい。で、ウェブサイトに関しても、パースの基礎とか応用で、非常に細かくですね、説明いたしておりますので、細かいところはですね、各コースをですね、ご受講いただければと思います。で、私の方は、試験で扱われている内容を中心にですね、説明させていただきたいと思います。はい。で、ウェブサイトに関しては、パースなんでですね、仮想マシンとかですね、IIS とかですね、アパッチとか、そういったものをですね、立ち上げないでですね、そのままアプリケーションを、クラウド上に配置するための場所として使うことができます。で、この後の章で説明するクラウドサービスに比べて、ウェブサイトって歴史が浅いんですけれど、非常に速い勢いでですね、機能が拡張されております。ウェブサイトがですね、最初使うことができる状態になった時にはですね、ドットネットのアプリケーションしか配置できなかったんですけれど、現在ではですね、Java のアプリケーションも配置できるものになってますし、で、データベースはですね、SQL データベースだけではなくて、MySQL も使うことができます。で、SQL データベースも MySQL も両方ともパースサービスのデータベースです。で、Visual Studio だけではなくて、Web Matrix などを使って、アプリケーションですね、作って配置することも可能になっています。で、最近の拡張では Web Job と呼ばれるものがですね、追加されまして、ウェブサイトっていうと、UI を持つウェブページをですね、サービスとして提供するようなイメージだったと思うんですけれど、で、バックエンドの、アプリケーションサーバー的な、アプリケーションをですね、実行するようなプロセスっていうのを作りたいときにはですね、クラウドサービスのワーカーロールなどを使うことをお勧めしていたんですけれど、ウェブサイト拡張されてですね、ウェブジョブっていったですね、ジョブの呼び出しができるような機能がですね、提供されたりですね、で、さらに今後、ウェブ API などもですね、パースで提供されていきますので、ウェブサイトで、処理する内容をウェブ API で呼び出してですね、実装していると、いうふうなやり方もですね、だんだんですね、一般化していくのかなというふうに思います。で、非常に使い勝手の良いですね、ウェブサーバーを立てるためのパースサービスになっているんですけれど、一つちょっと制約的なお話として、標準モードで10インスタンスまでのオートスケールっていうふうなことが書いてあります。で、モードとしては4種類のモードがあるんですけれど、自動スケールアウトですね、自動スケールアウトをですね、構成する場合には標準モードにする必要があります。で、最大のインスタンスが10っていうとですね、制限があります。で、10以上のインスタンスで構成された場合には、クラウドサービスのウェブロール、もしくは、IaaS で、ウェブサーバーをたくさん立てていただくと。で、それで、より大きいですね、スケールアウトを作ると、いったやり方を取る必要があります。標準モードで、10インスタンスまでといったですね、制約があるっていうのはですね、非常に大事なですね、インフォメーションなので覚えておいてください。で、バックエンドはですね、このように、ストレージとか、SQL データベースとか、MySQL なども選ぶことができます。で、ホスティングプランっていったですね、言葉が試験では出てくるんで、ホスティングプランの説明をですね、しておきたいと思うんですけれど、ホスティングプランって言えば当初、プレビューポータルの方で使われ始めて、最近現行のポータルでもホスティングプランっていうふうな記載がですね、出てきてるんですけれど、で、試験問題見る限りは、ホスティングプランイコールほぼほぼモードの意味で使ってるなっていう感じが私はしています。で、モードは4種類あるって話をしましたけれど、無料、共有、基本、標準といったですね、4種類のモードがあります。で、ホスティングプランっていうふうな、呼び方なんですけれど、ホスティングプランとはってここに書いておきましたけど、モードに関連付けられたウェブサイト間で共有できる、一連の機能と容量って書いてあって、そのウェブサイトで共有できる一連の機能と容量って何だろうっていうふうに考えると、やはりモードに紐付いている機能のことを言ってるのかなと思うんですよね。で、こちらはモードに関する機能の違いをですね、表にしたものです。この表が頭の中に入っていれば、ホスティングプランという表現でもモードっていう表現であっても、どちらでもあんまり 差がないかなというふうにも思ってまして、モードイコールほぼほぼホスティングプランといった理解で、まあ、試験の範囲はですね大丈夫かなと思います。はい。で、4種類のモードがあります。で、ウェブサイト、Azure ウェブサイトを立てるとですね、無料版で作られます。で、無料で作られたものに関して共有基本標準といったものにですね、モードを変更することができるんですけれど、この基本と標準っていうふうな2つのモードに関しては S、M、L といったサイズがあります。 S サイズ、M サイズ、L サイズですね。それぞれプロセッサー数とかメモリサイズがですね違ってます。で、こちら側はこの画面ショットのですね、B1、B2、B3、S1、S2、S3 っていうのはこれプレビューポータル、新しいポータルの方でホスティングプランを表示した時の画面ですね。ホスティングプランを選べって書いて、この中からですね、どれか選べ、B1、B2、B3、S1、S2、S3 ってあるんですけれど、これはですね、ここの、基本モードの B1、B2、B3、SML ですね。で、標準モードの S1、S2、S3。で、あと、共有と無料もですね、ホスティングプランとしては選択、新しいポータルでも当然できます。で、こういった提供される機能がここにバーッとリストされてるんですけれど、こういった部分を、まあ、理解しておく必要がですね、実はあるんですよね。試験問題対応するときにはですね、各ホスティングプランで選択したときに何がですね、できて何ができないのかと。で、それはこちら側の表で理解していただいた方が分かりやすいかなというふうに思います。で、まずよく聞かれるのがですね、スケールアウトしたときに何インスタンスまでスケールアウトできるのかと。で、共有の場合には6インスタンスなんですが、基本の場合には3インスタンスですね。で、標準の場合には10インスタンスなんです。で、スケールアウトできる数でいくと、共有の方が基本よりも大きいですね。倍の数ですね。でも、共有って名前の通り、リソースに対してですね、共有使用するようなですね、形になってるんですけど、ですが、基本とか標準に関しては、ここで書かれているプロセッサー数、メモリー数を占有することができるというふうな違いがですね、あります。それとですね、ストレージサイズですね、これも、聞かれます。ストレージサイズで、制約があるんですね。要するにウェブサイトのコンテンツをですね、アップロードするときのサイズですね、どのくらいのサイズ のコンテンツをアップロードできるのかと。ベーシックに関しては10ギガ、スタンダードに関しては50ギガとですね、サイズ制限があります。それ以上大きい場合には、クラウドサービスとか、他のですね、IaaS などを使っていただくという形かなと思うんですけれど、そもそも、ここで言ってるストレージっていうのはコンテンツの置き場所なので、バックエンドにですね、データベースなどを持たせることができますので、ここで書いてある50ギガを超えるようなデータベースが作れないのかって言ったら全然そんなことはなくて、この絵でいきますと、このウェブサイトの、ウェブサイトのコンテンツを置く場所として50ギガっていうのがサイズ制限になってて、この後ろのバックエンドのストレージに関しては、SQL データベース選択すれば500ギガまでですね、置けますし、ブログだった場合にはですね、数テラのですね、データを置くことができます。なので、ここで言ってる10ギガっていうのはコンテンツを置く場所ですね。基本の10ギガとかですね、標準の50ギガっていうのは、あくまでもコンテンツを配置する場所として、これだけのサイズと。はい。では次に、カスタムドメインとか、カスタムドメインへの SSL 接続っていったものがありますね。これ何なのかっていうのは、ちょっと実際に設定画面、お見せしたいと思いますので、ウェブサイトを作ってみたいと思います。すいません、ちょっと切り替えさせていただきまして、でウェブサイトですね。でまだ何もウェブサイトが作られてない状態なんですけれど、ここでウェブサイトですね、作成。で、会員作成、カスタム作成、ギャラリーからというのがですね、選べます。ギャラリーからってやるとですね、さまざまなテンプレートを使ってウェブサイトを起こすことができます。ワードプレスですとか EC キューブとかですね、さまざまなですね、 テンプレートがですね、ございます。で、ここでは、まあ、カスタム作成で、カスタムを選ぶとですね、このデータベースの、設定ができます。まあ、Azure 上でユニークな名前をですね、定義します。で、下にホスティングプランって出てくるんですけれど、まあ、特にこのリストボックス開いても何も出てこないですね。ちょっと置いときまして、で、地域ですね。で、西日本で、で、データベースですね。で、ここでデータベースのリストが出てきます。で、ここで出てくる SQL データベースは、私がですね、作った、データベースです。まあ、上の方はですね、無料の 20MB の SQL データベースとか、新しい SQL データベースとか、MySQL データベースとか書いてあるんですけど、下の方はですね、私が作った、データベースです。で、ここでですね、テスト DB っていうのがあるんで、テスト DB 選んでみたいと思います。で、テスト DB に接続をするときの接続情報ですね。で、パスワード。まあ、こんな形でですね、設定します。で、作成します。コンプリートしましたね。1個ですね、ウェブサイトを作ることができました。で、まあ、これはただ単にウェブサイトを作っただけなんですけれど。で、私がやりたいのは、まず、スケールですね。まあ、ウェブ001っていうとですね、ウェブサイトを1個作りましたけれど、で、ここで、ホスティングプランのモードといったですね、記述になってて、まあ、現行ポータルではこういった形で無料共有基本標準ですね、選ぶことができます。で、プレビューポータルだとさっき言った、パワーポイントの画面に貼り付けたようなですね、選択画面がですね、出てきます。で、あっちの方はですね、ホスティングプランを選択するっていうふうな感じでですね、ああいったインターフェースで選択することができて、その、SML のサイズも含めてですね、選択できる形になってるんですけれど。で、まずですね、無料のモードだと構成できない項目があります。ここですね。カスタムドメイン名とかですね、SSL バインドとか証明書とかですね、このあたりの構成がですね、できないですよね。で、できないっていうことは、このウェブサイトは、私が作った Web00001、Azure Websites.net といった、DNS 名で、公開されなければいけないといったことになるんですね。で、カスタムドメイン名を使いたい場合には、スケール、今すぐサイトをスケールしてくださいって書いてあります。で、例えば、説問の中にカスタムドメインを使用したいんだけれど、一番ミニマムのですね、モードに、変更しなさいなんかいうふうな問題が出たときですね。まあ、ここに書いてありますように、共有モード、基本モード、または標準モード、場合のみですね、使用できますって書いてあります。まあ、一番課金がですね、お金が少ないのはですね、共有モードになりますので、まあ、共有モードに変更していただくと、カスタムドメイン名使えるようになるんですけれど、SSL バインドのところを見ていただくと、これですね、SSL バインドのところをご覧になっていただくとどう書いてあるのかっていうと、基本モードまたは標準モードの場合のみ使用できますと。で、カスタムドメイン名を使いたいし、SSL でセッションをですね、貼ることもしたい。そんな具体的に書いてないかもしれないですね。HTTPS で接続をしたいとか、その、まあ、何らかのウェブサイトに対してやりたい要件が書いてあって、で、適正なモード、ホスティングプランを選べみたいなことをですね、言われるんですよね。で、まあ、一番コストがかからないのはというふうに聞かれたりもします。で、カスタムドメインの場合にはどのモード、SSL バインドに対してはどのモードから使えるのかっていうのをですね、ある程度理解しておかないと、まあ、その辺に正解しないようなですね、問題があるんで、まあ、その辺に関してはこの表ですね。こちら側の表をですね、覚えておくと良いのかなと思います。カスタムドメインに関しては、シェアド、まあ、共有っていったですね、モードから構成できると。SSL を使って接続をさせたい場合には、ベーシック、まあ、基本のですね、モードにしないといけないと。まあ、基本のですね、B1、B2、B3、どれでも OK と。ですね。で、あと展開スロットとスワップっていうのは説明してないんですけれど、こういったものを使いたいとかですね。あと、自動スケールですね。オートスケールの機能を使いたいといった場合には、標準しかサポートしません。で、それもちょっと見ていきたいと思います。 これからですね、一気にスケールを標準にですね、変更したいと思います。スケールタブで、標準と。これですね、保存します。これでですね、標準モードに移行します。30秒ぐらいちょっとかかるんですけれど、で、これで標準モードにですね、切り替わります。で、そうすると、この構成タブ見ますと、まず、標準モードだと何でも構成できる状態になりますので、これでですね、ドメインの管理といったボタンがですね、ございますので、ここを押していただくと、カスタムドメイン名ですね、作成されたウェブサイトに対してですね、グローバル IP、138.91.16.18 といったですね、こういったグローバル IP が今、割り当てられていますね。で、このグローバル IP に対して、お客さんのですね、利用したいドメイン名をですね、書いていただくことができます。この下のところにですね、www のなんちゃらかんちゃらと、あらかじめですね、取得しておいたドメイン名をですね、ここで書いていただくことができます。SSL バインドに関してですね、証明書をですね、アップロードしていただく必要があるんですけれど、証明書をアップロードすると、SSL のですね、接続が可能な状態を構成することができると。ここにですね、2つの、ネームベースの SSL とですね、IP ベースの SSL の選択が可能なものになっています。IP ベースとネームベースで両方ともですね、構成することが、どちらかでですね、構成することができるので、どちらか必要な方をですね、構成していただいて、で、HTTPS で接続をできるようにですね、作っていただくことができます。で、標準モードにしていただきますと、ここですね、インスタンスサイズですね。ここで、ですね、現行ポータルでは SML って書いてあるんですけれど、その、パワーポイントで示したように、その、新しいプレビューポータルだとですね、そうではなくて B1、B2、B3 とか S1、S2、S3 とかですね、そういった表記になってるんですが、同じことをですね、意味しています。ここで1コア、1.75GB メモリ S サイズというふうになってるんですけれど、プレビューポータルで見ていただくと、そういったコア数のものが B1 であったり S1 であったりします。標準を選んだ場合にはですね、 S1 っていうとですね、表記で、これがホスティングプラン、標準っていうふうな呼び方だと、モードっていうふうなですね、呼び方で、ちょっと言葉がですね、入り組んでいるところがあって、ややこしそうに見えるんですけれど、ここの表で理解しましょうということですね。はい。はい。でですね、自動スケールとか、展開スロットとかスワップっていった機能がですね、標準モードにしますと使えるようになりますので、展開スロットっていうのをですね、せっかくなんでちょっと作ってみたいと思います。ダッシュボードを行きまして、で、この Web0001 に対して、展開スロットを作りますといったときですね。ここのですね、リンクを使います。ここですね。すみません。拡大しますと、この新しい展開スロットの追加と。で、これちょっとクリックしますと、こんな形になります。で、ステージングと。で、ここでですね、構成情報を、コピーすると。何をコピーするのかと、ここは何指定していったのか、したのかというと、接続情報などですね、SQL データベース、テスト DB に対して接続をするっていうふうなコンフィギュレーションをしましたので、そういったものをステージングっていったスロットにもコピーするといった意味になります。で、これで実行します。そうすると、下はちょっと作成中なんですけれど、先ほど作ったですね、ウェブサイトに対して、ステージングといった名前の付けられているウェブサイトがですね、追加されていくことがですね、分かります。ですね、2個スロットが作られたと、要するに、 テスト検証とかですね、開発などを行うときの、全く同じサーバー環境といったものをですね、これ持たしている形になります。で、1個目の最初に作ったですね、これまあプロダクションサイトなんですけれど、でこれが持っている、どうでしょう、すいません、構成情報ですね、ここに接続文字列の表示ってありまして、接続情報が表示されるんですけれど、こういった構成情報といったものがですね、ステージングの方にもコピーされます。今ちょっと読み込んでますね。同じものですね、同じデータベースに接続をするように構成されているといったことがですね、分かります。はい、でこのですね、展開スロットなんですけれど、いくつでも作ることができます。1個ですね、ステージングといった名前で作ったんですけれど、もう1つですね、テスティングとかですね、同じようにですね、プロダクションのですね、サイトからコピーすると。でこんな形でですね、同じ構成情報を持つサーバー、これはインスタンスを、すみません、一つのウェブサイトのインスタンスを、スケールアウトさせているんではなくてですね、テスト環境とか本番環境とかステージング環境っていった、それぞれの用途に応じたウェブサーバーを立てていることになります。はい、でこれとは別個に当然インスタンスをスケールさせることも構成できます。ちょっとここら辺でですね、一回パワーポイントの説明に戻します。でこの後ちょっとリソースグループっていったですね、説明が出てくるんですけれど、すいません、ちょっとこれはですね、これもプレビューポータルでしかこれ見れないビューなので、ちょっとこれ置いておきます。先にですね、ちょっとウェブサイトの作成とか展開スロットの話をですね、パワーポイントでちょっと済ませてしまいたいと思います。で108枚目のスライドからですね、ちょっと説明させていただきます。でこれは私がですね、デモンストレーションでお見せしたウェブサイトの作成のための、ページですね。このような手順でですね、ウェブサイトを作りましたと。で、データベースに対してもコネクション情報ですね、作ったと。その後にスケールタブでですね、ホスティングプランのモードを変更したと。でそうすると、カスタムドメイン名とかですね、SSL バインドの構成ができるようになったと。すみません、ちょっとここまでのところで、ちょっと試験、チェックテストもですね、あるんですけれど、ちょっと確認しておきましょう。すいません、ウェブサイトに 15GB までのストレージを作成したいと。で 15GB まで作成したいといった場合にはですね、標準で作っていただきます。10GB でさらに 50GB といったですね、制限がですね、あったと思うんで、10GB を超えた場合にはですね、標準で作る必要があります。で逆に 10GB 以内だった場合にはですね、その下もですね、モードで作ることができます。3インスタンスまでスケールするウェブサイトに9ギガまでのストレージを作成したいが、コストを最小限に抑えたいと。で、この場合には基本でも大丈夫と。こんなような感じでですね、各、ホスティングプラン、モードでですね、どれくらいの、リソースと機能が使えるのかっていったことがわかんないとですね、適切な、モード、ホスティングプランがですね、選択できないので、先ほどの表は必ずですね、試験前には、頭の中に入れておいていただきたいと思います。で現在共有モードを使用してクライアントから HTTPS を使用してウェブサイトにアクセスさせる、すいません、HTTPS を使用してウェブサイトにアクセスさせる必要が生じたと。現在共有モードで運用している環境に対してですね、でどうしたらよいのかと。で、これ基本とか標準に変更して SSL を使用できるように構成する、証明書をですねアップロードして SSL のですね、接続の種類をですね、設定するといったことをですね、すると良いと思います。これに関しては基本でも標準でもできると。で現在共有モードで運用しているが、定期的にオート時間が増加しているというふうなことを言ってますよね。共有モードで動かしていて、でだんだんだんだんパフォーマンスが悪くなってきたんだけどっていうふうな話に、でこれに対してはオートスケールをですね、構成することをお勧めするんですけれど、オートスケールを使うことができるですね、ホスティングプランがどこからなのかと。 まあ、これ標準ですね。標準モードにしないと自動スケールができないので、まあ、標準に変更してプロセッサー使用率に基づく自動スケールアウトを構成するというふうなですね、変更をかける必要があるかなと思います。はい、まあ、この辺をですね、まず基本として理解しておいてください。で、私がですね、先ほどデモンストレーションしたところがこちら側ですね。ウェブサイトの配置と構成でですね、ステージングとかですね、テスティングっていうのを作りました。まあ、そうするとその展開スロットですね、プロダクションと同じですね、構成のサーバーをいくつも立てることができると。で、立ててどうするのかなんですけれど、スワップといった機能を使ってその展開スロットからプロダクションスロットにこう切り替えることができます。アプリケーションをですね、配置してそれをですね、ひっくり返すといったことがですね、可能になっています。で、ここをですね、次にちょっとデモンストレーションしておきたいと思います。で、あらかじめ作っておいたですね、ウェブアプリケーションがございますので、これは単純な ASP.NET で書いたですね、アプリケーションです。IIS 上などでですね、動かすウェブアプリケーションなんですけれど、まず最初ちょっとデバッグ実行してみたいと思います。で、これデータベースですね、構成を書きましたけれど、テスト DB に接続をするようにですね、書いています。で、これ今ローカルでデバッグモードで動かしてますんで、ローカルホスト、これはローカルのですね、ウェブサーバーの、接続をしている場所ですね、ローカルに接続をしてますのということです。ローカルホストに接続をしています。で、コンピューター名はクライアント01っていった名前なんで、コンピューター名がこう出てきています。で、データベースなんですけれど、 Azure SQL02、これ Azure SQL データベースのテスト DB に接続をしているんですけれど、で、このですね、Azure SQL02 に対して、SQL サーバーマネジメントスタジオからですね、あらかじめこう接続をしてますんで、で、これがテスト DB ですね。すいません、こちら側のですね、クエリエディター使って、@@サーバーネーム実行しますと、こんな形でですね、今、Azure、SQL02 にですね、接続をしていると。こちら側のですね、インスタンスに接続をして、テスト DB、このですね、DB にあるテーブルをですね、アクセスしようとしていると。TH といった名前のですね、テーブルがあるんですけれど、これに対してセレクトをかけてみます。で、これで実行しますと、こんな形でですね、テストストリング01、テストストリング02といったものはですね、デスクリプションの中にですね、入っていることがわかります。で、これをですね、アプリケーションで表示しているのがこちら側で、テスト DB にちゃんとつながっているなといったことがですね、わかると思います。はい。で、私がですね、作った、Azure ウェブサイトの、サービス、すいません。私がですね、Azure に作ったですね、ウェブサイトなんですけれど、これもですね、テスト DB に接続をするように構成しています。で、このアプリケーションですね、そのまま Azure に配置します。Azure ウェブサイトに配置します。ビルドで発行とやります。そうすると、Azure ウェブサイトですね、選択することができるので、ちょっとここで認証情報を求められるんですが、ちょっとサインインします。すみません、これで私が使っているサブスクリプションがですね、使用できるようになりますので、そこに作ったですね、リソースが見れるようになりますですね。で、今回デモンストレーションで作ったのは下3つですね、下3つを作ってます。で、ステージングとテスティング作ってますけれど、で、じゃあ、テスティングにですね、配置しましょうと、テスティング選択して OK をですね、押します。で、それで次へと 次へと。で、プレビューしまして、発行と。配置するですね、モジュールなどがですね、表示されますので、それ確認して発行すると。そうするとですね、ここからテスティングといったですね、場所に配置が開始されます。はい。で、配置されて、ウェブサイトがですね、これ開くんですけれど、で、これでですね、今、上の方に URL が書いてあるんですけれど、Web00001 のですね、testing-azure-websites.net と書いてありますね。で、テスティングのサイトにですね、これ、アプリケーションが入っていることがですね、わかります。ですね。で、他のですね、配置しなかったステージングはどうなっているのだろうと、を見てみますと、それはですね、アプリケーション配置してないので空になってますね。プロダクションも同じです。プロダクションもこう空になってます。テスティングだけにですね、こう配置されているといった状態がわかります。ですね。で、この状態を説明しているのがこちら側のパワーポイントで、ステージングですね、展開用のスロット、ステージングといったものを作ったので、そこに配置したものを、本番プロダクション環境に、スワップすると。まあ、言った動作をですね、これ絵で説明しているんですけれど。でですね、皆さんに考えていただきたいのは、この時にですね、展開スロットに置かれているアプリケーションの接続情報などは、どういうふうな形で、運用スロットに、反映されるでしょうかということなんですが、まあ、今、私が作った時に、その、運用スロットで、本番環境を作る時に、テスト DB を使うっていうふうな構成情報で最初に作りました。で、それをコピーしてステージングとかテスティングを作ったんで、全部がテスティング DB を見るように作られています。スワップしたとしてもテスト DB を見たまんまになるんですね。で、データベースが、テストデータベースと本番用のデータベースがあったときにですね、単純にスワップをするんではなくて、その接続情報をメンテナンスしてスワップをするといったことをですね、が必要になってきます。もしですね、データベースが2系統ある場合はですね。で、そのですね、複数データベースがあって、で、スワップ後は、プロダクションのデータベースを使うプロダクションスロットの方で、ウェブサーバーを動かしたいっていう要件だったときにはですね、何をしなければいけないのかって考えると、この5つのステップを実行しなければいけないのかなと思います。最初のですね、1番目のところはもうすでにやりました。ステージングスロットに、アプリケーションを配置したと。で、ステージングのですね、URL を、開発チームに提供してテスト。これは、ステージング環境なんでテストをするために、テストを行うと。で、テストで問題があれば、それを修正すると。1、2、3をやった後に、実際にスワップ、5番目のスワップをやる前に、この接続情報をですね、メンテナンスするっていったことをしないと、本番環境の、データベースに切り替わらないんで、ここの部分の操作が必要だよっていったことをですね、理解しておいていただきたいと思います。ちょっと実際にこれ、構成していただきたい手順をですね、デモしたいと思います。今、テスティングだけにですね、あるんですよね。すいません。テスティングのところにですね、アプリケーションが置かれていると。で、まず、接続情報の変更方法なんですけれど、これはですね、テスティングサイトのところに行っていただいてですね、で、構成タブ使います。で、構成タブで、よいしょ。ここにですね、接続文字列、接続文字列といったですね、項目がございまして、これ、セキュリティ上表示になっているんですけれど、これ表示します。で、本番のですね、サーバーの方にこれ変更すると、言ったことをですね、します。で、ここでですね、何を変更しなければいけないのかっていうのもちょっと覚えておいていただきたいと思います。3箇所ですね。異なるサーバー上にある異なるデータベースを使いたいって考えた場合ですね。すいません。これがプロダクションのデータベースとして、作ったものなんですけれど。Azure SQL01 のところです。プロダクション DB といったですね、データベース。これ使います。で、クエリエディターからそこにですね、接続をしまして、で、実行しますと、 すいません、こちらがですね、Azure、SQL01 ですね。こちら側の今インスタンスに接続をしていますけれど、でここでテーブルをですね表示します。で実行しますと、データがですね、テスティングストリングって書いてあったものがですね、プロダクションストリングいうふうにですね、ちょっと書き換えてるだけなんですけれど、こちら側を表示させて、本番側のデータベースを使用した場合には、こちら側のデスクリプションが表示されるようにですね、切り替わります。ちょっと変えてみたいと思います。で、変える場所なんですけれど、まずサーバーの名前、SQL02 から01に変更します。次にデータベースの名前、プロダクション DB といったですね、データベースに変更します。プロダクション DB ですね。で、あと3つ目ですね。で、ここをちょっと漏らさないようにしていただきたいんですけれど、3つ目はですね、ユーザー ID の下に書いてあるアットマーク以下のですね、記述ですね。ここもサーバー名になってます。ですね。ユーザー ID のところでですね、SQL アドミンなんですが、SQL アドミンの後にアットマーク、Azure SQL02 って書いてありまして、で、02ってテストデータベースが置いてあるですね、場所なんですね。で、これも変更する必要があります。この3箇所をですね、変える必要があります。で、これで保存すると。で、こういった形でですね、すいません、私が変更したのは、ごめんなさい、Web0001 のですね、テスティングっていったですね、場所の構成情報を構成情報の中の、接続文字列を変えたと。で、なので、まず、このテスティングサイトですね。これですね。これをですね、ちょっとリフレッシュしてみます。ですね。で、まず、テスティングの場所にですね、スロットに置かれているアプリケーションなんですが、本番を見てることが分かりますよね。このように管理ポータルの方から接続情報を切り替えてしまうことができるんですね。で、ただ本番のスロットに関しては空ですよね。空になってますんで、すいません、こちらですね。こちらが空になってますんで、で、これスワップで入れ替えるといったことをですね、します。で、スワップ操作もやってみましょう。ですね、スワップは下にボタンがございます。このボタンをですね、押しますと、まあ、こんな形でですね、ソースとターゲットをですね、選択できます。まあ、テスティングからステージングに移したいんであれば、ターゲットをですね、ステージングにですね、切り替えると。ステージングって書いてないんで、これ、プロダクションをですね、選んでることになるんですけれど、まあ、これで、完了ボタンですね、押しますと、スワップ、VIP、仮想 IP アドレスの入れ替えですね、スワップ操作が行われます。まあ、これ、非常に短い時間で一瞬でですね、終わってしまいます。じゃあ、どうなったのかと、見てみます。で、これはですね、プロダクションの方ですね、URL ご覧になっていただくと、テスティングじゃないですね、URL ですね。こちらの方を更新かけますと、プロダクションの、本番データベースをですね、見てることがわかります。で、こちらですね、先ほど見てた、テスト側のページなんですけれど、こちら更新しますと、空になっていることがわかります。でウェブサイトにおいてスワップ操作っていうのは完全なスロットの入れ替えっていったことをですね、覚えていただきたいと思います。で、これと同じ操作がクラウドサービスでも行えるんですけれど、クラウドサービスはスロットの入れ替えではなくて一方向の動作なんですよね。まあ、そういったちょっとサービスで似てるような機能を持ってるんだけれど、確認するとちょっと動きとして違うところもあったりしますんで、まあ、それもちょっとまたクラウドサービスでお話ししたいと思うんですけれど、まあ、スワップによって、リソースをですね、入れ替えることがですね、できるといったことをですね、ここでは、まずチェックしてください。ですね。で、あと、せっかくなんで、ここをですね、ホストネーム書いてありますね、ホストネームですね。で、先ほどクライアント01って言ったですね、私のコンピュータ名がここで表示されてたんですけれど、まあ、Azure ウェブサイトに配置して、ホストネームを表示すると、こんなようなものがですね、出てきます。で、これはですね、Azure ウェブサイトも、仮想 OS、VM の中でですね、動いてるっ 言ったことがですね、まあ、分かるわけなんですけれど、この仮想マシン上で動いている IIS の中で、アプリケーションが配置されて動いていると、まあ、言ったことがですね、分かります。はい。はい、じゃあ、ちょっとパワーポイントに戻しまして、これは、ステージングスロットを作成して、プロダクションのスロットと、まあ、テストをした後にですね、入れ替えをしたいっていったシナリオでですね、まあ、データベースもテストとプロダクションに分かれてたときに、まあ、しなければいけない手順として、理解していただきたいと思います。はい。はい、で、その時にですね、まあ、スワップ操作は、まあ、ちょっと画面ショットを入れておきましたけれど、まあ、上の方のですね、まあ、画面は、これは接続文字列をですね、変更するときの、まあ、設定ですね。で、構成タブを使って接続文字列で修正してくださいってところですね。これ私がデモした内容をですね、画面ショット貼っておきましたということですね。で、ですね、まあ、ウェブサイトはあんまり、まあ、PowerShell スクリプトに関しては聞かれないのかなとも思うんですけれど、まあ、覚えておいていただきたいですね。ウェブサイト関連のスクリプトとして、Get Azure ウェブサイト、Set Azure ウェブサイト、Start Azure ウェブサイトの3つがですね、あります。ですね、Set Azure ウェブサイトは、その先ほどのウェブサイトに対する構成をですね、行うことがですね、できます。で、これはまあ、HTTP ロギング Enable 1って書いてあるんですけれど、HTTP ログをですね、まあ、保管するようにですね、構成するときの設定です。ウェブサイトに対してアクセスさせたですね、アクセスがあった情報をですね、ロギングしたいといったときにですね、PowerShell でそれを構成するときに、まあ、こういったものをですね、使います。注意事項なんですが、構成を変えたときにはですね、Start Azure ウェブサイトを実行します。これ再起動になります、ウェブサイトのですね。あと、WebJob っていったですね、機能が あるんですけれど、で、WebJob はですね、まあ、バッチをですね、実行するような機能になっています。で、これに関しては、まあ、実際にですね、ウェブジョブとかを作って、まあ、試していただければ、大体、まあ、どういったものなのかですね、まあ、分かられるのかなとも思うんですけれど、まあ、覚えておいていただきたいのが、まあ、ウェブジョブ単純に作って実行するっていうふうなですね、お話だけではなくて、まあ、ウェブジョブの作ったスクリプトの配置場所などがですね、問われたりもします。で、ウェブジョブを作ると、まあ、分かるんですけれど、まあ、ジョブの種類がですね、ございまして、ジョブの実行方法の種類があるっていうことですね。で、作成したジョブはスケジューリングして実行することもできますし、オンデマンドで実行することもできます。で、まあ、連続的に実行したり、スケジュールで実行したりですね、オンデマンドで実行したりといったことをするときに、配置されるコンテナーの場所がですね、違うと。フォルダーの場所が違うといったところがですね、試験問題として扱われたりもしますので、ここをですね、ちょっとフォルダー名をですね、チェックしていただきたいと思います。で、ウェブジョブ自体はですね、www ルート、まあ、ウェブサイトのですね、www ルートのですね、app データのジョブズってフォルダーの下にですね、置かれるんですが、ジョブズのフォルダーの下にコンティニュアスとですね、トリガードといった2種類のフォルダーがですね、あります。で、オンデマンドで実行されるスクリプトはトリガードに置かれます。で、連続的に実行されたり、スケジュール実行されるものに関しては、コンティニュアスといったフォルダーに置かれます。まあ、作ったですね、ジョブの種類によって、配置される、コンテナ、フォルダーがですね、違いますので、まあ、そういったところを、まあ、聞かれたりもしますので、その辺ちょっと覚えておいていただきたいんですけれど、まあ、名前から大体推測できると思うんですね。オンデマンドだった場合にはトリガー、まあ、トリガードですよね。で、連続的、まあ、コンティニュアスって連続的っていうふうなニュアンスですね。で、もしくはスケジュール実行、スケジュールも連続的にスケジュール実行します、すると思うんでですね、まあ、継続的に実行するものに関してはコンティニュアスに置くと、まあ、そこは大丈夫だと思うんですよね。ジョブズフォルダーとかですね、まあ、この辺のフォルダー名もなんか聞かれてたように思うんでですね、まあ、この辺も、まあ、パスとしてですね、ちょっと確認しておいていただきたいと思います。で、まあ、さーっとパワーポイント中心に説明してきたんですけれど、でちょっと次にチェックしていただきたいのが構成タブの上の部分ですね。で先ほど構成タブの下の部分をまあ、説明してたんですけど、カスタムドメイン名とかですね、SSL 証明書なんかは、構成ページのですね、下の方に設定があって、で上の方の設定も出てきますので、ちょっと上の方も見ておきたいと思います。で、これちょっと実際に開いてみましょう。まあ、ここの部分ですね。 はい。で、上から簡単にちょっと確認していきますと、まずドットネットのバージョンですね、選択できます。バージョン3.5とバージョン4.5と。で、バージョン3.5にしなければいけない局面で、非常に極端な話をしますと、レガシーのですね、古いアプリケーションですね。ASP.NET の1.1とかですね、初期の頃の、アプリケーションを動かしたいときには、バージョン3.5で構成する必要が出てきます。そんなことを言われたときにはですね、バージョン3.5で構成します。で、PHP とか Java とかですね、Python とかですね、PHP とか Java とか Python 使いたいっていうんであれば、それらをですね、指定していただきたいんですけれど、逆に、使いたいって言ってないのにですね、オンにしたりすると、不正解になったりする可能性があるんで、要件の中でですね、言われてる機能だけをですね、選択するような構成をですね、していただきたいと思います。で、これ Java を選択するとですね、よいしょ、こんな形でウェブコンテナーといったものが追加で表示されてきます。Java をですね、選択したときだけ、Tomcat と Jetty といったものがですね、選択できます。で、オフにすると、それらがですね、なくなってしまうと。で、.NET フレームワークのときにはですね、PHP とか、Python とかですね、選べると。こんなようなですね、インターフェースになっています。あと、マネージパイプラインモードとか、プラットフォームとかですね。で、マネージパイプラインモードに関して、クラシックをですね、選択する局面っていうのは、やっぱり、レガシーの古いですね、ASP.NET のアプリケーションを動かしたいときですね、マネージドパイプラインモードをですね、クラシックにして、じゃないとですね、動かないようなケースがありますんでですね、古いですね、ASP.NET を動かすようなときにですね、選択していただきたいと思います。で、ASP.NET の、バージョン1.1だとですね、64ビットがまだない頃がありまして、その ASP.NET1.1 とかいうふうな話になったときには、プラットフォーム32ビットを選ばないといけないとかですね、いうふうなですね、話がございますので、古いものを動かすときにはですね、クラシックで、32ビットというふうなですね、設定をしていただきたいと思います。で、ウェブソケットっていうのは、アプリケーションで、対話型のですね、アプリケーションですね、作りたいときなどに使用する機能ですよね。で、常時接続は英語で言うとですね、Always On って言ったですね、設定になってるんですけれど、常時接続に関しては、ワークアプルなどがですね、停止しないようにですね、定期的にピングしたりしてですね、常時接続できる状態を維持するような機能をですね、常時接続っていうふうにですね、呼んでいます。あと、ビジュアルスタジオオンラインを使う、使わないなどの設定ができると。こういうふうな構成を説明をまとめているのがこちら側のスライドになってますので、細かいところはですね、こちら側のスライドをですね、確認しておいていただいて、で、レガシーのアプリケーションを動かすときにはっていうふうな説明を繰り返してたんですけど、レガシーのですね、IIS6.0 で動いているような ASP.NET1.1 のアプリケーションですね、ウェブアプリケーションを動かすときには、多分こういった構成が一番良いんじゃないかなっていうのをですね、ちょっと画面で貼り付けておきましたので、こういった構成でですね、古いアプリケーションをですね、動かすといったことをですね、していただきたいと思います。で、あと、ウェブサイトの自動スケールですね、オートスケールに行きたいと思います。で、先ほど1個、1つですね、ウェブサイト作って、アプリケーション配置しました。で、すでに標準モードに切り替えてますので、自動スケールも構成できる状態になっています。で、なので、実際の構成画面からちょっと説明をですね、見てみたいと思います。スケールタブですね。で、ウェブサイトはですね、よいしょ、CPU で、オートスケールをですね、構成することができます。ここの部分、ちょっと、他のサービスと比較して説明させていただきますと、仮想マシンとクラウドサービス、クラウドサービス、仮想マシン自体がクラウドサービス使ってるんで、同じことを言ってるのかなと思うんですけれど、仮想マシンクラウドサービスに関しては、オートスケールを構成するときには CPU と Q が選択できますね。 ウェブサイトに関しては、見ての通り、CPU しか選択できないんですね。まあ、CPU と Q で構成できるものと CPU しかないものがあるといったところをまず覚えていただいて、で、CPU の使用率に関してどういうふうな構成ができるのかということなんですけれど、このリストボックスがありますけど、これ何も表示されないんですね。で、このボタンを押してですね、ここのチェックボックスをこう押しますと、ここでですね、こんだけ、選択できる形になります。プロセッサーの、使用率に応じてスケールアウトを構成するときに、日中と夜間と週末の3段階に分けてですね、構成できるということをこれ、意味しているんですけれど、要するに夜間はあんまり使わないんであれば、インスタンス数減らしておいて、で、日中はたくさん使うんであれば、インスタンス数増やして、週末さらに使うんであれば、週末はさらに大きく。オートスケールであるんですが、スケジューリングによって、スケールを変えていくっていうふうな、そういった構成もできると。では、ユーザーの要件としてですね、休日にですね、たくさんのインスタンスで動かしたいという要件があったときにどうしたらよいでしょう、いうふうなですね、話があった場合、どうしましょうということになるんですけれど、そうした場合にはですね、こちら側のボタンを使います。先ほどパパパッと構成したこちら側のですね、すいません、こちら側ですね、ここでですね、休日のですね、日付をですね、設定することができます。ここでカレンダーがですね、出てきますので、カレンダーで、5月の連休とかですね、5月の1日から、5月の10日までとかですね、こんな形でですね、日付をこう設定することができます。で、ここに名前をですね、定義することができます。とりあえずちょっとデモといった名前で作らせていただいて、で、こうやって設定されました。で、もう一つですね、こちら側もちょっと入力しまして、これで保存します。そうすると、この特定の日付、デモっていった名前で付けたんですけれど、ここにですね、追加した5月の連休っていうふうなですね、定義の内容をですね、追加登録することができます。で、次にですね、インスタンスの調整なんですけれど、今、ちょっとカレンダーコントロールが出て見づらいんですけれど、1ですね、1からここ10までですね、構成することができます。すみません、ちょっとですね、別のですね、ページから表示させていただきますですね。で、こういうインスタンスですね、1から5って書いてあるんですが、これ10まで増やすことができます。10までですね、形ですね。で、例えばインスタンス1なんですけれど、これミニマムで3にしたいなと、この最小値と最大値両方いっぺんにですね、ちょっと設定するとなんかうまくいかないので、1個ずつちょっといきたいと思います。まず最小のインスタンスを3にします。はい、で次にですね、最大のインスタンスを10にですね、すいません、すぐにはできないですね、ごめんなさい。で、これインスタンスを今3にしたんで、これ3に増やしにいきます。ここ今1しかないんでですね、インスタンスをもう2個ですね、追加します。で、それが終わるとですね、次の最大のですね、インスタンス変更することができます。今1個しかですね、なくて、切り替えてインスタンスを追加してますんで、ちょっと待つ必要があります。ここではですね、CPU 使用率に応じて3から5のインスタンスで、 増減してくださいといったですね、設定を作っているというふうな意味合いですね。非常にシンプルなですね、スケールアウトの構成ができます。で、インスタンスですね、3にしたんで、先ほど1個しかインスタンスは動いてなかったんですが、これ3つにですね、増えます。こういった形でですね、オートスケールを構成することができます。ちょっとですね、インスタンスが増えるまで時間がかかるんで、置いときますけれど。はい。パワーポイントに戻していきます。そういったことをですね、こちら側のスライドでは説明しています。で、次ですね、ウェブサイトを監視する。先ほど、パワーシェルスクリプトで、HTTP のログをですね、すいません。ウェブサイトのですね、ログをロギングするような構成をですね、パワーシェルスクリプトで有効化するっていったですね、説明をいたしましたけれど、管理ポータルの側からもですね、様々なアプリケーション診断、サイト診断のための、ログをですね、保存することができます。で、やらなければいけないのは、それぞれストレージといったものを最初に構成する必要があります。ストレージをですね、定義していただいて、そこにですね、エラーログをですね、置くと。で、ちょっと細かいところで覚えておいていただきたいのが、サイト診断に関して詳細なエラーメッセージと、失敗した要求のトレースといったですね、こういったログをですね、取ることができるんですけれど、これは実際に構成していただいて、ログを見ていただくとわかるんですけれど、詳細なエラーメッセージに関しては HTML ベースのファイルとしてログが生成されます。で、失敗した要求のトレースに関しては XML のファイルとしてログがですね、作られます。ファイルの形式などもですね、聞かれたりしますんで、この辺もちょっと覚えておいていただきたいと思います。アプリケーション診断とサイト診断があって、サイトの診断に関しては詳細なエラーと失敗した要求のトレースがあるんですけれど、失敗した要求のトレースは XML のファイルで保存されますよとかですね。ちょっと実際にこの辺はそれぞれ取っていただいて、ログ見ていただくとですね、こういうエラー、こういったファイル取れるのかなっていうのはですね、分かられるかなと思うんですけれど、こういった構成ができるといったことをですね、知っておいていただいて、それぞれの取った内容でどういったファイルがですね、収集できるのかっていったところまでですね、聞かれますんで、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。で、あとですね、パワーシェル使うと、ストリーミング形式で、ウェブのログをですね、表示することができます。get Azure Web Site Log でですね、パラメータとして、tail って言ったですね、引数を書いていただくと。そうすると、すべてのですね、メッセージがバーッと出てしまうので、エラーだけをですね、ストリーミング表示させたい場合には、ここで、ハイフンメッセージのエラーって書きます。そうするとエラーだけがですね、ずっとエラーが起こった時にそれが表示されるという状態で、コマンドプロンプト上でですね、流れるようにですね、ストリーミングさせて、情報を見ることができると。こういったコマンドも聞かれます。はい。で、エンドポイント監視は仮想マシンで説明したから、よろしいと思います。良いですよね。同じような構成ができると。監視をエンドポイント監視構成することによって拡張することができると。はい。で、ここまでのところで確認テストですね。Azure ウェブサイトへの変更を検証し、本番環境に配置したいって考えている。ウェブサイトにそのままプロダクションにアプリケーションを配置するんではなくて、変更した内容を一回ですね、テストしてから配置したい。そうしたときにどうしたらよいのか。さっき説明したように展開スロットを作成してそこでテストしてくださいということですね。次ですね。定期的に手動で実行するウェブジョブのスクリプトがあると。で、これどこのホルダーに配置されますでしょうかといったことをですね、聞いてるんですけれど。これも説明しましたけれど、手動ってオンデマンドですね。トリガードっていったホルダーを使うんですけれど、フルスペル、すべてのですね、名前で確認すると www ルートの app データのジョブズの下ですね、そこにトリガードっていうフォルダーがですね、ありますので、そこにジョブ、スクリプトをですね、配置しなければいけないと。次ですね、Azure ウェブサイトのログからストリーミング形式でエラー情報のみ表示したいけど、どういったコマンドレットを使ったらよいのか。get Azure ウェブサイトログでですね、tail って書くと。でさらにエラーメッセージだけだったら、メッセージエラーといったですね、引数も書いてあげる必要がですね、あります。で、さっきまとめて飛ばした部分があるんですけれど、これ、現行のポータルでは確認できないんでですね、ここですね、リソースグループのところですね。で、ここに関してはですね、 プレビューポータルじゃないとちょっと見れないんでですね、まあ、ここの内容だけですね、ちょっと、あと、プレビューポータルの方から確認したいと思うんですけれど。これは現行のポータルですね。すみません、インスタンスを増やしたんで3になってることをですね、ちょっとお見せしたかったんで、ページリフレッシュしてみました。まあ、ちゃんと3になってますよね。で、仮想マシン VM010203 で3つ作りましたけど、まあ、それと同じような形で、ウェブサイトもですね、インスタンス3つで今動いていることがですね、分かります。3。で、プロセス CPU 使用率の負荷がですね、どんどん高くなるとですね、まあ、80%、90% を超えると、5までですね、これ大きくすることができるといった設定で作られていると。はい。まあ、こういった構成までは現行ポータルでちゃんと確認して構成することができます。ですいません。で、ここからですね、新しいですね、ポータルの方に移動します。すいません、表示されないですね。はい、でこれがですね、プレビューポータルの方ですけれど、こんな形で非常に、まあ、グラフィカルでそのタイル形式でですね、インターフェースが作られています。ここに思いっきりプレビューっていうふうにですね書いてありまして、まだプレビューなんですけれど、まあ、多分近い将来ですね、こういったプレビューも取れていくのかなとも思うんですけれど、まあ、プレビュー版だといったことをですね、理解していただいて、で参照、すいません、ここでサブスクリプションですね、切り替えることができます。で、ちょっとサブスクリプションを変更しまして、で参照っていったらですね、参照といったボタンがありますので、これをクリックしますと、まあ、こんな形でですね、今まで作ったもの、作ったリソースなどがですね、選択できると。これずらっとこういきますと、まあ、SQL サーバーとかですね、 SQL データベースとかですね、これ Azure SQL データベースのサーバーインスタンスとかデータベース本体とかをこう選ぶためにですね、選択できます。その下にですね、ウェブサイズってありますよね。でウェブサイズ選びますと、コンポソウェブ001とかですね、レガシーウェブ01、まあ、こんなものがですね、すでに作られていることが確認できます。で、そのウェブサイトを選びますと、まあ、作成したですね、ウェブサイトの情報がこちら側にですね、表示されていきます。で、このコントソウェブ001っていうのはですね、リソースグループでグループ1って言った場所に作られていると、まあ、言ったことがですね、こう分かるんですけれど、で下はですね、このコントソウェブ001の、まあ、監視している、内容とかですね、まあ、あまり使ってないんで監視データも特に集まってないんですけれど、で説明したいのはですね、このリソースグループっていうところですね、これは現行ポータルで表示まだできないと思うんでですね、でこれちょっとクリックしますと、リソースグループっていったものがこちら側にですね、表示されます。で、プレビューポータルではリソースグループっていった単位で、作成したサービスとかリソースっていったものをこうまとめることができます。で、このコントソゼロ、コントソウェブ001がですね、使う、リソースといったものをこのリソースの中に入れておいて管理することがですね、できます。でちょっと違うリソースグループも見てみたいと思うんですけれど、たくさんのですね、リソースグループ持っているんですけれど、 SQL データベース作るときにですね、デフォルトで、デフォルト SQL、ジャパンウエストとかですね、こういったリソースグループが、これ規定で作られるようなですね、リソースグループなんですけれど、まあ、データベース作成すると、こういったところにですね、データベースが、まあ、置かれるようなですね、形になっています。何もデータベース作ってないとこ出てこないんですけれど、まあ、要するに、ある、まあ、共通するようなですね、アプリケーション、まあ、一つのアプリケーションで使用しているリソースに関して束ねる機能がですね、リソースグループにはですね、あります。まあ、こちら側だとリソースグループ見れないんですけど、リソースグループ単位でですね、リソースをまとめるといったことができるというのをですね、見といていただきたいと思います。はい。で、ちょっとパワーポイントの方に戻しまして、でこれはですね、コントソウェーブ001にですね、データベースですね、含めた状態でですね。で、この時に、このリソースグループに紐付いてホスティングプランですね。まあ、ウェブサイトのホスティングプランといったものもですね、こう情報として割り当てられている。まあ、これが、例えば、標準モードで動いているんであれば、標準のですね、S1 であるとか S2 であるとかいったホスティングプランがここに紐付いていると。で、それが使用するデータベースがコントソウ DB01 であるとか、まあ、こういった形でリソースがですね、まとめられていることをですね、これ示しています。で、まあ、これだけの、まあ、こういうふうな、インターフェース上で見たリソースのグループがあるんだなっていった話であれば、まあ、それで、単純で良いんですけれど、リソースグループに関しては、なぜか、まあ、パワーシェルスクリプトで、リソースグループを管理するようなお話がですね、MCP の問題では扱われたり、します。で、リソースグループを扱うためのですね、パワーシェルなんですが、まあ、最初に、Azure モードっていったものをスイッチしないといけないっていった準備作業がですね、ありまして、このスイッチ Azure モード、Azure リソースマネージャーっていった、こういったパラメーターでですね、スイッチをするようなですね、コマンドを発行してるんですけど、これを発行しないとリソースマネージャーが、PowerShell スクリプトでは使えないんですよね。まあ、リソースマネージャー自体新しい機能なので、多分、まあ、標準的な、PowerShell、Azure PowerShell では、まあ、こういった、リソースなどをですね、表示するような機能をですね、持ってないのかなと思うんですが、スイッチ Azure モードで、Azure リソースマネージャーってやると、Get Azure リソースグループとかですね、Get Azure リソースとかいうふうなコマンドレットも叩けるようになります。そうすると、先ほど、まあ、まあ、こういった UI で、示して、まあ、こういった内容がですね、コマンドレットの方からも見れるようになります。通常のモードに戻すのは一番下のですね、スイッチ Azure モードで、Azure サービスマネジメント。このですね、パラメータで実行すると、元にですね、環境、元のですね、モードに戻すことができます。で、こちらはリソースの情報を表示しているんですけれど、その、Get Azure Resource っていうふうなコマンドレットを使うと、そのプロパティで、どういったホスティングプランを設定しているのかとかですね。どういったリソースグループ、まあ、このリソースグループで作られているウェブサイトはどういったホスティングプランなのかとか、そういった情報をですね、プロパティとして見れます。で、MCP 試験では、こういったプロパティをまあ、コマンドレットで変更しなさいとかいうふうなことを聞かれるんでですね。Get Azure Resource で、情報を取得して、で、Set Azure Resource で、プロパティを設定できるっていったことをですね、まあ、理解しておいていただくと、まあ、良いのかなと思います。はい。ちょっと唐突にリソースグループの説明をですね、ここに数枚並べているんですけれど、このですね、構成の方法に関して、聞かれるような質問があるんで、まあ、ちょっと、通常のですね、モードでは見れない、まあ、情報なので、まあ、こういった形でスイッチすることによって、リソースの情報を見れますよといったことをですね、知っておいていただければ思います。はい。で、あと、ここから下はですね、先ほど説明した内容になっています。で、ウェブサイトのですね、説明は以上とさせていただきます。で、これで、第4章ですね、4章まで、終わりました。